テクノポリスっていう雑誌もありましたね。
パソコン雑誌。
パソコン雑誌ですね。
だからまあパソコン系の文化の影響も多分あるんですよね、そういう意味では。
それはそうかもしれないですね。
アスキーでずっとディルバートの連載してたりしたので。
ああ、ディルバートね。はいはいはい。
っていうのはまあ単純にあのインターネットですよ。
うん、インターネット。
だから、あの、菅谷充さんとか言ってたのは結局あの、パソツで向こうの人間と直接。
パソツ時代からやってる人。
話をするようになって、うん、まあ、向こうの状況をリアルタイムのものとして教えてもらえるようになったっていう話をしてたし、インターネットになってからニュースグループでね、
はい、
まあ、その辺のコミックスの議論とかをやってて、ワールドワイドウェブ以前 の、
はい、
の時期っていうのを俺は SE を瞬間的にしてたから、その時期、あのコミックスの情報を得るのはニュースグループから得てた、
なるほどなるほどね。そこら辺の感覚もちょっと今とはかなり変わってるかもしれないですね。
かなり違いますね、ネットワークとかその、Amazon 経由して何でも買えちゃうっていう感覚とか、
はい、
かなりもうドラスティックにいろんなことが仕組みが変わったことによって感覚が塗り替えられているっていう自覚は、はい、多分もっと持った方がいい。
そうですね。
97、8年はまだなかったネット、なんかあったけど。
ネットあるけど一般的でない状態。個人輸入とかにすればするにはやっぱりかなりガッツのいる状態ではありましたよね。
まあ、Amazon ができたばっかりとかですね。
まあそういう意味では何ですかね。フィギュアブーム、今さっき言ってたまあ前にあったまあ対抗文化ですよね。としてのその正当性とかの話から。あの何ですかね、イケてるイケてないが全てであった文化だったのがスポーン、漫画スポーン、映画などさまざまいろんな手役がついてイケてない文化になった結果あっという間にブームが終わってしまったというね、アメトイブームが終わってしまったというのが割と分かりやすい部分であったんじゃないか。
いやだからそれは否定的に言い過ぎで、
あ、要
するにアメトイブームから、はい、あのフィギュアブーム、もっと後半のフィギュアとかこう、ホビーブームみたいなものになって、食玩とかさ、で要するにそういうまあ大人向けのコレクティブルトイのマーケットっていうのが確立されて、その中に吸収されちゃったんだって。確立されたマーケットの中の1カテゴリーになると、それは生命性なんてものはないよ。はい、
そうですよね。確かに確かに、
それだけのことだと思う。
うん、
ど
う。
単純にね、そのアメトイ買ってた人っていうのはもう全員去っちゃったわけでしょ。さーっと皮脂を引くように。その人たちでアメコミをそのまま読み続けたり、そっちの遠い食玩とかに流れた人がいるとは思えない。
そうですかね。そういうことはないような気がします。
それはいる。だから、あの海洋堂の、例えば、チョコエッグの時、あれはあれで、流行りもんだから、トレンドだったので。
うん。そうそうそう。そういうコレクタブルミニフィ、要するに、あともう一つあったのは、フィギュア置く場所がなくなったんですよ。日本の家庭事情を考えてないから。
そう特にね、GI 上みたいな、こう、でかいやつはね。そうそう、
でかいやつはね。置けない
よ。よっぽど金持ちじゃないとね。
そうそう。もう 10体、20体もあればね、部屋奪っちゃうんですよ、あんなもんはね。
だってフルサイズの GI 上って8分の1だから、このぐらいでしょ？
こんな大きいんですよ。
このぐらいのやつがそのまま乗れる飛行機とかもジープを出してるので、
GI 上。そうそう
そ
う。
それは日本人の住宅事情に全く合わない。
全く関係ない。
スコーンとかのくらいの草だったんで、こんな感じだった
んですよ。こんな感じ。
うん。まあ、でも大きくはなってきましたけどね。
それにこれだって吊るせる容積だって一定限られるでしょ
う、うん、そうそう。だからしかもこれなんつうの、もうなんつう、1シリーズ6個も7個も出るわけじゃないですか。もうあれですよ、10シリーズも買ってたらもう70個80個、しかもバージョン違いとかで買ってたらもうそれこそ何倍の数ですよ。だから そういう意味ではミニフィギュアとか、 あと何ですかね、普通にそのさっき言ってたそのガンダムとかガンプラとかそういうのが普通にそういう風なものを買いの方向に流れていった人もいるし、あとなんだろうな、もっと後半とかで取り上げたホットウィールズとか、うん、なんかそういうなんていうんですかね、カスタムカーみたいなのミニカーとか、まあ要するにアメリカンカルチャー的な匂いがもっと強いもので進んでいった人はもしかしてそっちに行ったかもしれないですね。そういう感じで結構あの別のおもちゃに流れていった人がいるんじゃないですかね、っていうのは僕の感覚ではありますけども、はい、で安くなった瞬間俺が一生懸命スポーンを買い始めるっていう。
置く場所どうしたんですか。
いやもうブリスさんバンバン捨てて、中身のやつのフィギュアとかをこういろいろ付け替えたりカスタムしたりカスタムベースにしたりして。
100円だったらできますね。
そう絶対できます、できます。もう失敗しても怖くないっていう。いくらでも売っているっていう、スポーン量産の暁にはみたいな感じです
よ。スポーンはシリーズが進むごとにアクションフィギュアじゃなくなっていくんだよね。
そうそう、ウルトラアクションしないフィギュアって呼ばれてましてですね、うん、あの手首とかね、
ここね、
いや手首とか首しか動かない。
だってこんなのもう見るからに関節がどこに
ないっていう。これあれですよ、あの仕込んでたらするわけじゃないですよ、中にもうこのまんまです。
コラボライトしたん
ですね。なんか結構いい値段するってしたと思いますよ、それ、
うん、シリーズ1のところなんか1万取ってるっていう業者はあったよね。
ん？
この辺とか1、2万つけてる業者は
あった、ね、いや全然ありましたよ、万単位でつけてる、ぼってんなと思いましたもん。でなんか渋谷とかのなんかイケてる感じの店とかに何万とかで吊るしてあるんですよ。でガキの頃、ガキっつってもまあ高校生とか中高生ぐらいの俺がすっげえ高えなと思ったら、なんか金持ちのガキなのか知んねえけど、なんか小学生ぐらいのガキがなんかもうブワーっとそこら辺にあるやつ全部買い漁ってって、すげえやついるなって、絶対あのガキ今に後悔するぞと思いながら。
絶対捨てられて、
捨てられてねっていうね、面白いことは。でその後俺があれですよ、ヤフオクとかでスポーンジャンク一箱500円とかで買ったりして中開けたりすると当時激レアとか言われたやつがじゃんじゃん入ってるわけですよ。この時になんかあれですよね、しみじみするものがありましたよね。ああこれが5000とオーバートキルってやつかとか言って、中国のおばちゃんが間違って印刷じゃなくて手で5000トンってメーターが書いてあるんですよ、パーキングメーターと、うん、それを手で書いて5000トンって書いてあるやつがあって、完全にただのエラー品じゃないですか。でも当時ものすごい値段がついたんですよ、10万とか売ってたんですよ、うん、
でも本当ブームってすごいですね。
いやすごいですよ、
すごいですね、
うん。まあ、さらにおかしいのはなんか、うん、スポーンが一番人気があった頃でさ、うん、その中国の工場からの横流し品っていうの
が、うん、横流しまずいんじゃないですかそれは。
そうそう、まあ、全然まずいやつ、
まずいやつですね、良くないやつですね、
うん、でもすごく面白い話だと思うんですけどね、書けばいいのに。
そんなに書いて読むような人いないと思うんですけど、いやいや小田切さんがなんかもっと面白い切り口を見せればいいでしょうけど、僕はもうただの消費者なんで、うん、
だって面白い切り口ってフィギュアブームについて直接話をしたらこういう切り口になる
でしょ。そうですよね、うん、一番問題なのがあのいろんな要素がものすごい絡み合ってんだけど根底薄っぺらいっていう掘り下げようがないみたいな。
そうですかね。でもやっぱりこうでもやっぱりよく分かってるのはアメリカのものじゃないとダメ、アメトイじゃなくてジャパニーメリーズトイじゃダメだったんですね、やっぱりこれがイケてたんです。
そうなんだけど、でもその塩原は日本にあって、かつ、うん、実はそのそうそうそう日本のガレージキットの塩原は、ね、欧米にあるっていう。
そうやっぱ結局行ったり来たりしてるっていう、だから大いなる勘違いが生んだブームっていう部分はあると思いますね。
すごく純粋な雨と思ってると実はそんなに雨じゃなかったっていうところ、うん、
いや結局文化なんて純粋なその国の文化なんかない
っていう。ありえない。まあそうですね。ざっくり言ってしまうともう身も蓋もない結論にたどり着いてしまうわけですけど。
でもやっぱりその私なんかは全然詳しくなかったし当事者でもなかったので、うん、そのアメコミというものと、うん、その フィギュアっていう人気がどうリンクしてたのかもよく分かってなかったし、どういうふうに始まってどう終わったかも分かって、その雑誌がその整備してくれたっていうすごい面白い。
それはあると思いますよ、
うん、だから結局一番大きかったのはそのあれですよ、当時のアメリカのコミックスブームがぐちゃぐちゃだったっていうのが一番大きくて、
誰かが整理する必要があったっていうんですか。
要するに X メンがどういう漫画かっていうのは、うん、結局その紹介する立場の俺がそもそもなんで紹介を始めたかっていうと自分が分かんなかったから
これはどういうことになってるんだみたいな。
でプラスその、 あのショップとかでコミックブックが一応売ってんだけど、うん、あの バルクでこう、はい、コミックボックスに
ごちゃっと入って
ごちゃっと入って並べてあるんだとか、はい、結局インテリアなので、
はい、
それでちゃんと話が通じるほど読めないわけですよ。
そうそうそう、
あのバランバランにこう時期的にもバランバランでタイトルもバランバランなものがあるだけなので、
そうそうそう、でそのまあインテリア的に実際置いてるやつとかもいましたし、で徐々にその先にそのなんだか漫画の森とかの100円とかでバランバランで売ってるやつを俺とか買い漁って、あ、これ繋がってる、これ繋がってるとか言って、
そうそうそう、
少しずつ集めてってこうピースをはめていくみたいな感じで、ああこういう話だったのかっていうのが分かってくるみたいな。
そうやって
書いてそういう感じですよ。だから、
うん、俺もやった ゴーストライダーの最初の方とかね。
そうそういう、ザ・マン・ウィザード・フィアーとかもなんか一冊なんかポロって見つけて、あ、こっちにあった、こっちにあったんです、あ、これが4の1でとか言って、そういう感じでしたよ。手探り手探り。
あとアメリカでも今みたいになんかあの豊富に資料本が出てない時だから、
あ、そうですね、
資料になりそうなもんなら何でも買ったんですよ。
あ、
トレーディングカードとかさ、
はいはい、あ、そうそうそう、あったね、トレーディングカード、
トレーディングカードも、うん、
あのキャラクター紹介とかついてる、
そうそう、絵が欲しいからっていうよりは、うん、裏のこう説明をのために、
ああ、でシリーズごとにまとめてこうトレーディングカードがボンって出てたりするんで、うん、それ読むとまあ分かるとかはありましたね、実際。うん、トレーディングカードブームっていうね、またこの、あそこはもう拾うともう収集がつかない可能性が。
日本でもある
か。いや、なかったと思いますよ、そんなブームってことは。
日本であったトレーディングカードブームは、あれですよ。
ポケモン？
いや、仮面ライダーカードのブームです。
ああ、まあまあ、それは OK ですよね。ライダー、でも俺は全然乗れてない。
うん、スナック菓子に入ってたやつ
とか。そうそうそう、ちょうど俺は直だったので、
なるほど、
あんまり美味しくないあのスナックが大量に捨てられている
ところ、まあ、ね、後のビックリマンでも繰り返される悲劇ですよね。
金消しみたいなのそうだ
っけ。いや、金消しは食い物です。あれは
金消しはガチャガチャ
ガチャガチャです、あれは、はい、
いや、あのでもね、ビックリマンチョコは普通にチョコとして、あのチョコウェーハースとして食える味だけど、
はい、まあ、でもライダースナックは厳し
かった、
ね、かなり厳しかった、
かなり本当に美味しくないスナックだから、
しかも油分がかなりきついことになりそうだよね、あれね、そっかそっか、そうですよね、ただトレーディングカード、うん、やっとあのコミック屋っていうまた問題があるんで、トレーディングカードを扱いながらコミックを扱うっていう店が出てきたりとか、その流通が一緒だったりとか、そういう問題があるんですよ。だから俺も一応マジック・ザ・ギャザリングとかそこら辺一応通ってるんで、輸入版で。
なんでそれまで通ってんの？
あ、通ってます。でもあれですよ、日本版出た頃にはもうやってないです。
マジックはね、
なんでそんな何でもやってんの？なんでそんなに何もかも知ってんの？
そんなことはないですよ、くだらないことだけですよ。
マジックが出た時にね、こんなトレーディングカードゲーム、アメリカ人もまたバカじゃないのっていうことをこう言ってたんだけどね、あのそしたら2年後くらいにあの遊戯王が大流行してた。
ああ、そうでしたね。
あ、日本人もバカだった。
バカだった。同じバカだったっていう。俺の中のトレーディングカードブームが終わってしまったという。
それはアメコミとは全然関係ないところではこう発生した。
関係ないんじゃない？でもまあファンタジーアート的なもんにはちょっとつながってるかもしれないですね。だからアメコミアーティストとかも後にガンガン描くようになりますし、
マジックとか、ね、
だから後から見て、あ、こんな人描いてんだみたいな感じで、そのカードだけちょっと欲しかったりみたいな、でもえ、ちっちゃいんだよなみたいな感じで、
ね、そう描いてますよね。
なんだっけ、コミックコレクターズなんとかっていうアメリカの、これ日本語版になってない 映画があって、これが面白くて、昔からやってるその街のマニアのロン毛のデブがやってるコミックショップがあって、でそこはやってんで、でこいつコミックも詳しくてうっさいんですよ。でこっちに新しい新婚さんがやってきて、で最近そのバリアントカバーとかあとトレーディングカードとか人気があるらしいからこれで儲けようぜみたいな、全然それまで興味ないんですよ。興味ないんだけど、カードとかメインでやってて、子供を今の風のコミックショップで儲けようとしてる。であのデブは気に入らないんですよ。あいつは何も知らないにわかで畜生みたいな思ってて、カードどうせカードゲーム屋だろうと思ってて、でこっちの主夫婦はいやね、あのデブオタクでなんか陰湿でみたいな思ってるところに、近所になんかすごいオタクのあのおっさんがいたんだけど、おっさんが急死しちゃって、ばあさんがあの子がねなんか地下室にいろいろ溜め込んでてねみたいな話したら、もうピッカピカのミントのやつがクラシックのコミがぐー眠ってて、これ金になるっつって、その、 あのオタクと夫婦が殺し合いの取り合いをするっていうコミックコレクターズだとかっていう、
それって日本語になってないんですか？
なってないですけど、多分当時のその何つうの、陶器バブルみたいなのうまく
書いて、よく見ましたね。そうなの、
あもし興味あればお貸しします
よ。 ありがとうございます。でもちょっと探してみますね
ああで何か途中でオタクが何かそのにわかの店主捕まえて「ワンダーウーマン第1号は何だ？」みたいな質問してて、
どうでも
いい、そうそうそう、なんで違うとスーパーマンじゃない、アクションコミック何号だみたいなことを言っていじめるみたいな
すごい。でもそういうのありそう、
ちょっと面白いですよ、
ね、ちょっと面白
い、ちょっと面白いっていうね、はい、アメリカのオタクもまあ大概バカでしたという話になりましたけども、
そういうオタクの映画面白いですよね、
まあそういう感じで、ちょっとね、まあ、本当にこのテーマにして最強の語り手小田切さんをお迎えしていろいろお話、しかも裏の話もいろいろ聞けたので、ね、当時の激ヤバ即ゲット、まあ、ある意味踊らされる側だった僕もね、ちょっと気持ち的にはやっと成仏できる感が出てきましたからね、でまあこれで少しあれですか、気分新たになったんで、そろそろどっかでもう一回スポーン特集をですねやろうから、みんなでそのいまだにスポーンを真面目に読んでる人とかを連れてきて、最近のスポーンどうなのよみたいな特集とかもやろうと思ってますんで、あとゲーム特集でね、アメコミゲーム特集やるときにスポーンのゲームもね結構いろいろいいのもあればひどいのもあるみたいな感じになってるんで、
スポーンのゲームはそんなに出てるの？
結構出てますね。
でもアメコミのゲームっていうのは日本で出てないのを含めるとかなり出てます
ね。めちゃめちゃあります
ね。
ほんとしょうもないゲームとかまで、もう最近はのゲームってやっぱりその開発にもお金かかってるし、安定高めでそれなり超よくできてるんですよ。その結局今ゲームの何ていうんですかね、ひな型自体がすごくよくできてるんで、まあいわゆるフリーローム系とかキャラクターを落とし込むみたいな感じで安定高めのよくできたゲームが多いんですけど、昔のアメコミゲームはほんとクソゲーだらけだったんですね、ゲームバランスガッタガタだし、
いやでもまあ昔のアメゲーは全般的にそういう系
多かった
傾向が
多かったです。くらえみたいな、もうああ持ってこないちったな。そこら辺のやつですげえこんなゲームのキャラクターのゲームも出てたんだよみたいなやつを出そうかと思ったんですけど、なんかマルブじゃなくてなんかあったのかな、あいろいろあったんですけど、ね、好きなんですか、うん、大竹さん。
俺はウルトラバース全体とか買ってたから
。ああそうなんだ。
うん、なんかダリク・ロバートソンを最初に読んだのはナイトマンだよ、うん、ナイトマンっていうのは不眠症になった、はい、サックス奏者の、はい、まあ、ジャズのミュージシャンが不眠症になったので夜な夜なヒーロー活動をするっていう、
あ素晴らしいタイトル、素晴らしいタイトルですね。もうその話聞いただけで100点な感じが
しかもなぜかただのサックス奏者なのに、うん、ワーウルフとか、うん、魔女とかと、はい、なんかオカルティックな戦いを繰り広げるんだけど、うん、でもただの不眠症のジャズミュージシャン
な
んだ、うん、
なるほどなるほど、
で最終的にどういう話になるのかなと思ったら、そのワーウルフと魔女と あの3人で仲のいい家族を作って終わったのでなんだこれやと思って
でってみたいな。あれマリブンのキャラクターでなんかプライムじゃなかったなんかなって出てた気がするんだよな。まあとにかくそこら辺のしょうもないゲーム特集多分年末あたりとかやれればいいかなと思います。
それはあのイベントでですか。
いやイベントやっても誰もそんなの来ないからみんなで集まってこの草ゲームをやれというのをみんな仲間内でやろうかなみたいな。
でもこの間レゴの面白かったんでレゴ。
ああ、ね、いやもうねその僕のしょうもない話をみんなに たくさん浴びせかけたんですけどご覧になりましたレゴ。
見てない。
あそうですか。
すごい評判いいですよね。
いや あれ、ね、めちゃめちゃ面白いですよ。
そうです
、ね、めちゃめちゃ面白いけどこれどんだけの人が分かるの的な。
そうなんか子供にこれ子供で向けでやっちゃうのこれみたいな感じでしょ。
ああでもまあ面白いですけど普通にアクションとして
全然あれですけど。
ああぜひぜひもしよければさっき話したアダム・ウェスト版バットマンとかもたくさん出てきます。
ああそうなんだ。
あ全然出てきます。
私あれはかなり見ましたっていうかアメリカに行った時普通にテレビでガンガン政府放送やってて。
ああそうなんだ。
普通にみんな見
て日本語吹き替え版も見るといい
です。いや日本語吹き替え版最高っすから、
うん、あそうだったんだ。
むちゃくちゃな、
うん、そうそうそう。もうなんか、まあ、モンティ・パイソンとかもう数々ある海外吹き替え版適当シリーズの
適当っていうかクリエイティブだよね。
クリエイティブですね。
あそうなんですね、
好きな感じでやってます、ね、まあ そういう意味ではね、まあ、あの面白いのはそのエヴァンゲリオンとかやってた枠に、まあ、またラムネ&フォーティーとかやった後しばらく経ってまたビーストウォーズが戻ってくるとかいうね因果応報もあって非常に面白いというわけで、まあ、あのフィギュア特集、うん、フィギュアブームアメトイブーム特集ですかねみたいなものをちょっとあの今回できたのでどうもありがとうございました。
いいですね。
どうですかね。まあスポーン特集は多分もっと内容のない特集になってくると思うのでもし興味があったら聞いてくださいって感じですけど、多分あとアメージングキャラクターとかですね多分結構あの最あの二釣り三釣りとか言ってるっていう話なんで今でもブックオフとか探せば多分結構見つかるんじゃないですかね。
そう超面白そうですね、う
ん、まあ少なくともこの第1号とかとりあえずちょっと試しに読んでみるのはどうですか。
まあね、フィギュアブームで正直一番個人的に体感で、うん、あこれはムーブメントだっていう感じがあったのは、うん、そのアメージングキャラクターズ2号のと
2号はいこれ、はい、
それいその時は、うん、これはそれこそやべんじゃねえこれとか
激ヤバが来てた、
うん、そう
激ヤバセンサーがビンビンだった
あったけど、うん、まあそれ以降は、うん、あんまり
あんまりだったっていうね実は続かなかったっていう感じ
っていうのは、まあ、それ以降は結局多分ジャンル化してっちゃうっていうことなんだと思うんですけど、はい
は
い、
ブームじゃなくてジャンルになってったってことですね、うん、はい。ちょっとね今回あんまり取り上げなかったけどスターウォーズっていうね巨大な起爆剤があったんでそこもねあれでしたよ。まあスターこのブームを盛り上げた一つの大きいっていうのはスターウォーズ空白の時代っていうのがすごくあるんですよね、
うん、
だからそのさっき話してた SF 的なそのスターログ SF、VFX、まあ、VFX の世界とか僕もすごく読みましたけどそこら辺の文法を後の世代が取り戻すっていうか一つのキーだったみたいな。俺たちあのスターウォーズ撮ってなかったけどここでスターウォーズフィギュア来たぜみたいなところがあったんですよね、
うんうん、でもこの時期ってこれで見ると分かるんだけどあのスターウォーズのとこにルーカスフィルムのライツのマルシーしかついてなくて、
はいはい、
ヤマトとかは書いてないこの時期って日本にスターウォーズのトイの代理店なかったんだよね確か
まんま入れてたってことですかね。
スターウォーズもだからあの横輸入だったんで
そうだからヤマトとかやっぱりその代理店が入った瞬間に値段がガンって下がるんですよ。
下がるんだ。
下がります。だからやそれまではあの並行輸入でそのまんま入れてるんでだからなんていうんですかね高い金なんてちょっと頑張って金出さないと手に入らないみたいな感じがありましたよやっぱり。 りそのぐらいまではアメトイみたいなもんだね、うん、でまた供給過多になるっていうのを繰り返すっていうね、で第15年アニバーサリーとかいろいろあったんだけどエピソード1が来てみんないろいろ悩むことになるという俺が求めていたのはこれだったのだろうかみたいな、はい、そういう意味でもし古本屋とかで見かけたらぜひアメージングキャラクターズ読んでみてください。あと何ですか、全然関係ないですけど、そうですね、さっきの言ったそのこれとかもうあれですかね、絶版ですかね、ちくま新書の、
絶版っていうか版元品切れ状態ですね、
あ、版元品切れ状態ですか、わかりました。じゃあもしかすると田中古本屋かで探すしかないかもしれないですけど、小田切博さんのキャラクターとは何かっていうちくま新書で、多分結構お手頃な値段であると思うんで、ぜひこれものすごく面白い本なんで読んでみてくださいね。で今回あんまりそのキャラクターの話、アメトイブームの話だったんで取り上げなかったんですけど、こっちもう NTT 出版から出てる戦争はいかに漫画を変えるかっていう結構当時のねセンセーショナルな漫画をいろいろ切った面白い本があるんですけど、これ
別にセンセーショナルではない。
そうですか。いやあっちでもちょっとスポーン扱ってますね。
あ、イメージコミックスの、立ち上げとその後のリゴン周さんについて割と長めに触れてる
リゴン周さんがありましたね、それはね、はい、ここら辺かな、はい、この第2章作家の居場所っていうあたりでおそらくそこら辺のイメージコミックスの李郷修さんみたいなことが書いてあるんで、もし興味があればそこも一緒に読んでいただけると面白いかもしれないですね。やっぱ
あれですね、ライフェルドが追放されるあたりが最高ですよね、はい、
実験集裁判にあってそうそうそう総括リンチ
受決衆裁判っていうか当編追放っていうか
そうそうそう、
イメージのドキュメンタリーって売ってるんですよ、ネットで。
ああ、らしいですね。
買って見たんですけど、
見ました、
面白かった。
マジですか。
ライフェルド超怒ってます。
マジですか。いや、あいつは怒ってるでしょうね
結構生々しい、
だって完全にハブに足りて
ハブ、ね、完全にハブですよね、
距離あるものまあでもなんかそれっぽそれしょうがないかなっていう感じもしないでもない感じはしますけどね、
まあでもそれもね、今やそれも込み込みでもうネタになる伝説になってますから、も
うダースマートってデッドプール作ったりして元気だしね。
デッドプールは前ですね、
その前
か、作ったの自体は。まあでもね、あの状態を作ったのはある人の手腕ではないので、そうね、デッドプールとかそのあたりのことは書いてなかったかな。まあでも時期的には割と近いですよね、デッドプールがこの個人タイトル持って結構カートナイズされた感じの絵のスタイルになって、
あ、ジョー・マデュレイラー
の
ミニシリーズとかのこと
ですね。そうですね、ミニシリーズが
あって、それこそ97、8年ぐらい
ですよね。じゃあもしかしてそこら辺のことも多分どっかで取り上げてるかもしれない。確かに絵的なかっこよさもあったしね、ジョー・ケリーのことを前か、この間とか話しましたけど、少しね、もし興味があったらって感じでしょうか、大丈夫かな、なんか椎名さんがニヤニヤしてますけど、はい、というわけで今回小田切さんを読んでお話をしましたけども、まあ、もし何かまた何かあれば、面白いネタがあればぜひぜひ、なんだか首をひねってますけど
ね。いや、特に私は退屈な人間
だから。ああ、そうなんです、ね。ぜひぜひ遊びに来てくださ
いね。極めて面白みのない。
ああ、いやいや、もう僕は少なくともすごく楽しみました。はい。
私もです。
心二人が一番楽しんでる可能性がありますけれども。ね、はい。いや、本
当勉強になりました。
勉強になったらどうなのかな。はい。ぜひぜひまた遊びに来てくれよと、ベルギーワッフルぐらい出しますじゃあ次あれですか、せっかくあれですから椎名さんのお話でも
聞きましょうか。いや、私はもう長くなっちゃった方がいいんじゃないですか。
あれ、この次時間あれですか、やばいですか。
いや、そんなことないですけど、別になんかすごいお腹いっぱいになっちゃいません、今の話もう十分なんか、
もうその話いいから次行きましょうか。
いや、でも全然私の話は別にこれだけだから
じゃあまた